説教最後の晩餐での祈り、主の元を牧師。
今日の説教の結論は、このルカ福音書22章の32節の言葉、しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った、この一節に焦点を合わせていきたいと思うので、これは主イエスキリストご自身が最後の晩餐でペテロに語った言葉であります。いわばキリストの遺言であります。このところのかつての旧約聖書は、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったと、そういうふうに訳してありました。新しいこの新共同訳との違いは何か。旧約聖書ではあなたの信仰がなくならないようにという言葉が書かれ、そういうふうに記されていますね。これに対して新共同訳では、あなたのために信仰がなくならないように祈った、どこが違うのかなというふうに思うんですけれども、旧約聖書ではここにあなたの信仰という言葉が使ってあると、訳されていると、ここに強調点があった、あなたの信仰が失せないようにと、この元のところの言葉をこの聖書の調べてみましても、確かにここにあなたの信仰、あるいはあなたの信頼という言葉が使われております。したがってここはイエス・キリストご自身がペテロに対して、あなたの信仰がなくなってしまわないように、そのために私自身が祈ったというふうに、新共同訳であってもそういうふうに理解すべきではないかと思います。新共同訳はもちろんイエス様があなたのために祈ったとは書いてあるんですね。あなたの信仰がなくならないようにというふうに書いてますけれども、旧約聖書ではあなたの信仰がなくならないようにというところに、強調点があったというんでしょうか、ということであります。でこのなくなるというのは、日食や月食で太陽が光を失うときに用いられる、そういう言葉であります。信仰の光を失う、信仰が消えてなくなってしまう、そういうことを意味します。しかしここに次に、しかしという言葉がありますね。最初の冒頭に、しかし私はあなたのために祈ったと、あなたの信仰が失せないようのために祈ったと、しかしという言葉は何に対してしかしなのか。それはその前の文章、つまり31節の文章、シモンシモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを願って聞き入れられたとありますね。ここはあなた方をという複数形、すなわち弟子たちをというふうな意味でありますね。あなた方を小麦のようにふるいにかける、誰が、サタンがそのことを神に願ったという言葉ですね。サタンの祈りに対して、しかし私は祈ったということですね。もう縮めて言うならば、サタンが祈ったことに対してキリストが私が祈ったというんですよ。サタンの祈りに対して、しかし私が祈ったと、この二つが対立されている。サタンの祈りバース2つね、キリストの祈り、それがしかしの意味ですよね。シモン、シモンと二度呼びかけられているのは、丁寧な、あるいは このシモンに対する親愛の呼びかけ、あるいは事態の深刻さを示すこの呼びかけであります。つまりサタンは大変なことをするものなんだ、それに対して警戒を怠るなと、決して簡単なことではない、軽いことじゃないよということを警告するために、イエス様はシモン、シモンというふうに注意を促したというふうに理解すべきであります。サタンは何を神に願ったのか、小麦のようにふるいにかけることを願ったと書いています。これがサタンの祈りの内容だった、神に対する願いだった。どういうことか、この比喩はルカ伝の3章の17節で、バプテスマのヨハネが荒野で宣教をしてユダヤ人たちに悔い改めを求める時にこの比喩を語ったとルカ福音書は書いています。神様が麦の脱穀場で麦の実が入っているのと殻の麦の入っていない実が入っていない、その二つの麦の方をこの襟分ける、まあ、それがここで実というふうに、作業をする、そういう時に使う、ものですよね。つまり実の入っている麦の方は蔵に収める、これ食べられるものですから。ところが何にも入っていない殻の麦もあるわけですよね。そういうものを襟分ける、ちゃんと実の入っているものは蔵に収めてこれを食料にする、これに対して実の入っていないものはそれはもう役に立たないもの、殻ですからそれは火に燃やしてしまうと、終末的な裁きの時にそういうことが起こるということをバプテスマのヨハネは脱穀場におけるそういう作業のことを念頭においてこの比喩を語ったんですね、ルカ伝三章で、それがふるいにかけるということですよ。サタンは弟子たちのキリストに対する信仰が形ばかりのもので、何ら実の入っていない麦の穂のようなスカスカのもの、そういうものにしようとしていたサタンは。つまり弟子たちには何らかの信仰はあったんですね、もちろん弟子として来てるんですから、集まってるんですから、あったんですよ。しかしそこにサタンは入ってきて彼らの信仰をスカスカのものにしようとした、泣き物にしようとした、信仰の光を失わせようとした、それがサタンでありますね。シモン、シモン、これは決して簡単なことじゃないよ、そういう形で我々にサタンは忍び込んでくるんだということをイエス様はシモンに語ったということで、幾分かは確かにキリストへの信頼、キリストへの信仰というものは弟子たちにはあったんですよ。なかったんじゃないんですよ。なかったらついてくるわけがないじゃないですか。あったんです。しかしそのあった信仰を泣き物にしようとする、ゼロにしようとするのがサタンだったというわけですよ。それが試練ということですよね。これがサタンの働きだっていうんですよ。そういうものが我々弟子たち、すべてあなた方弟子たち、ここではシモンが代表格になってますけれども、あなた方すべてにそういうものがこのサタンは狙ってるっていうか願ってるんだ、これは我々に対しても言えることですよね。我々も信仰があるんですよ。ないかったら教会に来てませんよ、誰も。 あるんです。しかしその信仰をゼロにしようとするような試練が我々にはこのサタンは我々を襲ってくるんだって言ってるんです。旧約聖書に呼ぶ記というのがありますよね。呼ぶ記読んだことがあるかもしれません。長いものですよ。まあこれは聖書研究で教会ではやりましたけども、まあ途中でも嫌になっちゃうタイプぐらいのですね。で、ヨブは大変忠実な敬虔な神に対する信仰者だったんですよ。で、神様はこれを誇ってたんです。喜んでた。ところが神のもとにいたサタンが神様に願った。ヨブが敬虔であるのは、あなたに信仰深いのは財産目当てなんだって言ったんですよ。つまり神様を信じてれば財産が守られたり裕福な、まあ当時のことですから家畜が増えていったりする、財産が増えていく、そういうことがあるから神様は信じてんですよ。これがサタンの攻撃ですよ。じゃあ我々はどうなんですか。教会に来たらこういうメリットがあるから、利点があるから教会に来る、そうなんだとサタンは言ったんですよ。私は子供の時に教会に来るとですね、まあ、戦後少ししばらく経ってかったんですけど、ハワイからですね、砂糖がね来てたんですよ。でちょうどあの戦後っていうのはね、砂糖が貴重なものだったんです。そうするとおやつに砂糖をくれるとかってことあったんです。そうするとハワイに行ってた方がですね、戦後の日本にですね、砂糖を送ってくれた。教会に砂糖がいっぱい来た。教会に来れば砂糖がもらえる、そういうことあったんです。教会に来てるのは、みんな教会に来てるのはね、砂糖がもらえるからだ。それはサタンだったんですよ。サタンがそう言ったんですよ。だから財産が取り上げれれば、ヨブから財産を取り上げれば、ヨブはあなたを呪うでしょう。神様はそれをですね、まあサタンがそういうふうに言うもんですから、分かった、じゃあサタンから財産を取り上げてることを許すって言ったんです。どうなったか、ヨブの持ってた財産、羊や牛やそういったものですね、そういうものを取り上げて、家畜、羊や牛やその他家畜が、シワ人が襲ってきて全部略奪していきました。続いてそれだけではなかった。カルディア人が襲ってきて、息子や娘たちまで殺されましたというふうなことがヨブに告げられるんですよ。自分の財産、さらに荒れ野から、大風が吹いてきて家は倒されてしまった。こうしてヨブは全財産や家畜までも失った。サタンの言った通りになったんですよ。ヨブは神を呪ったか、神から離れたか、離れなかった。ヨブは何と言った？神はに与えたものを、神与え、神取り去りたもん。神が与えたもんだから、神が取るのは取られても仕方がないんじゃないか。そう言ってヨブはなお神を信じ続けていたっていうんですよ。サタンの攻撃はとどまらなかった。それに収まらなかった。じゃあサタンは、私はもう、ヨブに負けましたと言って 退出していったか、出ていったか、出ていかない。サタンは何と言った？人間は財産も自分の家族も失うということを認めます。なぜか。ヨブは自分の命が大事だからですよ。これがサタンの攻撃ですよ。財産失われても自分の命さえも、ま、を守もらっているならば、それは神様あなたを信じてるんです、信じますよ。サタンの鋭い問い、ここまで言った。ヨブの自分の命のためには全財産を差し出すのだ、ヨブの骨と肉に触れるなら神を呪うでしょうとサタンは言った。神様はどうしたか。サタンの願いを、祈りを認めた、認めた。どうなったか。ヨブは全身がひどい皮膚病に襲われた。まあ皮膚病っていうのは、まあ当時も今もそうです、今あの、まあ、雷病のようなもんです。見る影もない、目や鼻や口がですね、もうなくなってしまうような、ただれてしまうような、とても、え、この人が呼ぶ、形を変えてしまう、そういう病気だった、ひどい病気だった。周りの人は話しかけることもできないほど気の毒な状態になった。慰めようがないほどになった。これが呼ぶ気の始まりの言葉です。呼ぶ気はここから始まっていくんですよ。終わりじゃないんですよ。問題はここから始まったんだということなんですよ。呼ぶ気テーマ、人は財産を取り上げられ、自分の命はこのような病気になってしまって、それでもなお神を信じるのかという問題ですよ。普通だったらばもう誰も教会にいません、誰も来ません、そんな神様なんで信じる必要があるんだということになるんじゃないですか。これはサタンが勝利を占めるということです。私の言った通りになったじゃないか、神を呪ったじゃないか、神を呪っただけではない、神を呪って離れていった、そういうふうになるんじゃないのか。これに対してヨブ記は、信仰とはそういうものではないんだと、そういうものを超えていくものなんだというテーマがそれからずっと書いてあるんです。そういう問題ですよ。実は聖書はね、ここまで我々を追い詰めてるんですよ。この問題を超えていかなければ信仰っていうのは存在しないんです。砂糖をもらって喜んでる段階のだったら、もう砂糖がなくなったらもう来なくなっちゃしまいますよ。それと同じです。それがサタンの攻撃だった。世の中にどうしてこんなむごいことが存在するのか、神様は黙っているのかと、放置しているのかということじゃないですか。人間の理性や判断では解決のつかないような問題に人間は直面してるんじゃないですか。現実に神はどうしてこんな状態を放置しているのか。だから奥さんはヨブに対して言ったんですよ。神を呪って死になさいって言ったんですよ、ヨブは。奥さんはそんな神様信じないでですね、神様呪ってあなた自身も死んだらどうですか。これもまた鋭いけども、我々に突き刺さってくる問題なんですよ。向けられてる問題なんですよ。 これに対して我々はどう答えたらいいのかということですよ。この問題を答えられなければ信仰者であることはできないんですよと聖書は言ってるんですよ。神を呪って一体そこから何が生まれてくるだろうか、神なんか存在するものか、こんな不条理な世界、そう言って呪って、そしてそこからじゃ何が生まれてくるだろうか、自分が死ぬだけで足りないから他人も殺して一緒に殺して自分も死んでしまう、そういう現実は起こってんじゃないですか世の中に。それが本当に解決になるんですか、世の中の問題の。キリストはこれから出会うであろう、弟子たちが経験するであろう、そういった問題も含めた試練、さまざまな試練を見据えたただ一つの決定的な出来事をキリストは語った。サタンは弟子たちから神信頼という信仰を失わせよう、そして信仰を泣き物にしようとしている。このサタンの祈り、このサタンの祈りに対峙できるのは、それがキリストの祈りだったというわけですよ。何か人間の知恵や人間の何か奇襲攻撃や人間の悪知恵や、そんなものを持ってサタンのこの攻撃を受け止めることはできないんだ。ただ一人このサタンの祈りに立ち向かうことができたのは神の子イエス・キリストの働きだった。それが今日の23節の結論ですよ、ポイントですよ。しかし私は、サタンに対して、サタンよ、しかし私は言う。この元の言葉で私という言葉がわざわざ使ってある、書いてある。普通ならば動詞の形で、これが一人称の形だということがわかる。しかしここにわざわざ私はという言葉が書いてある。神を信じないようにさせる悪霊の親玉であるサタンに対して、それに打ち勝つことのできる、それに対抗できるのは聖霊なる神、神の一人子イエス・キリスト、私であるっていうんですよ。私の祈り、私が祈った。キリストの祈りは単なる言葉の祈りじゃないんですよ。祈りは行為となって、技となって、出来事となって起こったんですよ。それが十字架の出来事ですよ。イエス様はただ祈ってればみんないつも集まって祈ってればいいって言ったんじゃないですよ。どういう技をしたかということじゃないですか。イエス様は祈りは行為となっていったんじゃないですか。祈りは技となっていったと、十字架の技となっていったんですよ。十字架のキリストが、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った、あなたのために行動したとキリストは言ったんですよ。人間のどんな力も、33節にはペテロがまだ試練に出会う前の段階で、33節そうですよね、私は 死をもう覚悟してます、そういうこと言ったんですよ。確かにそれはペテロの覚悟だったでしょう。自分の力だったでしょう。しかしどんな人間の力も信仰を成り立たせることはできないということなんですよ。キリストは言われた、 ペテロよ、あなたは今日三度私を知らないと言うだろう。それは事実となった。22章の終わりの方、61から62を見ると、主のペテロは主の言葉を思い出した。外へ出て激しく泣いた。イエス様が言われたその言葉はその通りになったと書いてあるんです。ペテロは覚悟してたんですよ。人間の覚悟、人間の決心、人間の意志、そういうものが信仰を成り立たせるものではないということですよ。そんなものは試練の前に吹っ飛んだということですよ。キリストは最後の晩餐で祈った祈り、弟子たち一人一人のために、あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったと、このキリストの祈りだけが我々の信仰を成り立たせていくんですよ。これを信じない人は信仰に差になることはできないんですよ。そんなものはサタンの試練の前に吹っ飛んでしまうんですよ。自分のメリットがなくなったならば教会に来なくなってしまうんじゃないですか。私たちを本当に神に結びつけるただ一つの決定的な恵み、それはこのキリストの祈りだったということですよ。あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った、このキリストの信仰だけが我々の信仰を、キリストの祈りだけが我々の信仰を成り立たせていくんですよ。この認識ですよ。このことを明確に認識できない人はまだ信仰に至らないと思います。十字架のこのキリストの祈りが私たち一人一人の信仰を支えているんだ。ここに至ることが今日のですねポイントですよ。今日の結論ですよ。これがすでに信仰を持っていると思っている方もですね、改めて自分の信仰っていうのはこのキリストの祈りに支えられているんだ、このキリストの祈りだけが私の信仰を支えているものなんだという認識に至らなきゃならないということです。これが今日の結論です。エペソ書2章の8節、事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物ですと書いてますよ。信仰は神の賜物なんですよ。神から与えられた恵み、ギフト、与えられたもの、神から来たもの、キリストの恵み、キリストの祈りから来たもの、それが信仰なんです。ペテロはこの挫折の経験からイエス・キリストの祈りによってキリストと共にある信仰へと引き戻されていった。それがあなたが立ち直った時には兄弟たちを励ましなさいとキリストがペテロに言ったんじゃない。自分の反省とか人間の後悔、ああすればよかったとかこうすればよかった、そんなものは信仰を成立させる力じゃないんですよ。どんなに反省したってそれは人間の力じゃないですか。人間の反省のことじゃないですか。ああすればよかった、こうすればよかった、自分の力が足りなかった、そんなところに信仰が成り立ってるんじゃないということです。神のもとに戻されていったのは ただキリストの祈りだけだった。私たちにはこの最後のしかし救いの砦が与えられている。人生の一番最後のところでこのキリストの祈りがあるかないか、これがクリスチャンであるかそうでないかの分かれ道ですよ。これが最後の審判における麦の中に穂の中に麦の穂が実が入ってるかそうでないかの分かれ道が最後の審判だというふうにバプテスマのヨハネが言ってますよね。言ってますよね。キリストの祈りを本当に、ああそうだ、信じる人が麦の中に穂が入ってる人ですよ。今日のキリストの祈りを信じない人はスカスカのものだということなんですよ。何も入ってないと同じだって言うんですよ。このキリストの祈りによって私たちは神のもとに立ち返ることができる。我々が失敗しないとか試練に合わないとかという人は誰もいないんですよ。みんないろんな試練に出会ってるんですよ。しかしそういう中から神のもとに立ち返ることができるのは、主はすでに、イエス・キリストはすでに祈って待っていてくださると。我々が立ち返る前から主によって何度でも信仰なきところから救い出されて、強く惜しくキリストの力を受ける信仰に立って兄弟たちを力づけていくものとされていく。そういう人たちが集まっているところ、それが教会です。それが教会の伝道です。先ほどイザヤ書33章の6節をから12まで読みましたね。主はあなたの時を固く支えられるという言葉がありましたよ。あそこにあなたの時、私たちには時にはいろんな時間的な楽しい時もあれば嬉しい時もあれば悲しい時も辛い時もいろいろある。試練の時があるんじゃないですか。我々には絶望しかないと思われる時がある。しかしその時に主はあなたの時を固く支えてくださる。これは単なる言葉ではなくて、イザヤの単なる言葉ではなくて、その言葉を新約聖書においてイエス・キリストが事実として、本当実物としてですね、私の時を、私の試練の時を支えてくださる、そういうイエス・キリストを私たちのために送ってくださった。それが新約聖書のメッセージですよ。これから歌う賛美歌243番2節に、見たび我が主を否みたる、弱きペテロを顧みて、許すは垂れぞ主ならずやと歌います。4節、昨日も今日も変わりなく血潮滴る御手を述べ、友よ帰れと招きつつ、待てるは垂れぞ主ならずや。これがイエス・キリストだって言うんですよ。この主と共に信仰に固く立って、あなた方も立ち直りなさい、何度でも主のもとに、神のもとに立ち返っていきなさい。私たちは今週もそのようにして良き技を続けていきたいと思うのであります。お祈りいたします。